梅雨が例年よりも長く続いて、いつ晴れるとも思われない頃の退屈さに、六条院の人たちも絵や小説を写すのに没頭した。明石夫人は、そんな方の才もあったから写し上げた装置などを姫君へ送った。若い玉鬘はまして興味を小説に持って、毎日写しもし、読みもすることに時を費やしていた。こうしたことの相手を務めるのに適した若い女房が何人もいるのであった。数奇な女の運命がいろいろと書かれてある小説の中にも、事実かどうかは別として、自身の体験したほどの変わったことに合っている人はないと玉鬘は思った。住吉の姫君がまだ運命に恵まれていた頃は言うまでもないが、後にもなお尊敬されているはずの身分でありながら、今一歩で卑しい和江の神の妻にされてしまうところなどを読んでは、恐ろしかった源のことが思われた。源氏やどこの御殿にも近頃は調節類が引き散らされているのを見て玉鬘に言った。嫌なことですね。女というものはうるさがらずに人から騙されるために生まれたものなんですね。本当の語られているところは少ししかないだろうが、それを障子で夢中になって作地へ同化されるばかりに、この暑い五月雨の日に髪の乱れるのも知らずに書き写しをするのですね。笑いながらまた。けれども、そうした昔の話を読んだりすることがなければ、退屈は紛れないだろうね。この嘘事の中に本当のことらしく書かれてあるところを見ては、小説であると知りながら興奮をさせられますね。可憐な姫君が物思いをしているところなどを読むと、ちょっと身に染む気もするものですよ。また不自然な誇張がしてあると思いながら刷り込まれてしまうこともあるし、またまずい文章だと思いながら、面白さがある箇所にあることを否定できないようなものもあるようですね。この頃あちらの子供が女房なりに時々読ませているのを横で聞いていると、多弁な人間があるものだ。嘘を上手に言い慣れたものが救うのだという気がしますが、そうじゃありませんか？というと、そうでございますね。嘘を言い慣れた人がいろんな想像をして書くものでございましょうが、けれど、どうしても本当としか思われないのでございますよ。こう言いながら、玉鬘は硯を前へ押しやった。不風流に小説の悪口を言ってしまいましたね。神を以来この世であったことが、日本記などはその一部分に過ぎなくて、小説の方に正確な歴史が残っているのでしょう。と源氏は言うのであった。誰の伝記とあらわに言ってなくても、良いこと悪いことを目撃した人が、見ても見やかに美しいことや、一人が聞いているだけでは憎み足りないことを後世に伝えたいと、ある場合場合のことを一人でだけ思っていられなくなって小説というものが書き始められたのだろう。良いことを言おうとすれば、あくまで誇張して良いことずくめのことを書くし、また一方を引き立てるためには、一方のことを極端に悪いことずくめに書く。全然格のことではなくて、人間の誰にもある一点と欠点が盛られているものが小説であると見れば良いかもしれない。指南の文学者が書いたものはまた違うし、日本のも昔できたものと近頃の小説とは相違していることがあるでしょう。深さ浅さはあるだろうが、それをみんな嘘であると断言することはできない。仏が正しい御心で説いてお起きになった経の中にも、方便ということがあって、大誤しない人間は、それを見ると疑問が生じるだろうと思われる。法灯経の中なのには、ことに方便が多く用いられています。結局はみんな同じことになって、菩提心は良くて煩悩は悪いということが言われてあるのです。つまり小説の中に善悪を書いてあるのが、それにあたるのですよ。 だから好意的に言えば、小説だってなんだって、みんな結構なものだということになる、と源氏は言って、小説が絵の中に存在するのを許したわけである。それにしてもね、古いことの書いてある小説の中に、私ほど真面目な愚直すぎる男の書いてあるものがありますか？それからまた人間離れのしたような小説の姫君だって、あなたのように恋する男へ冷淡で、知って知らぬ顔するようなのはないでしょう。だからありふれた小説の形を破った小説に、あなたと私のことをさせましょう。近々と寄ってきて源氏は玉鬘にこうささやくのであった。玉鬘は襟の中へ顔を引き入れるようにして言う。小説におさせにならないでも、こんな奇怪なことを話になって世間へ広まります。珍しいことだというのですか？そうです。私の心は珍しいことにときめく。ひたひたと寄り添ってこんな戯れを源氏は言うのである。思い余り昔の後を尋ねれど、親に背ける子ぞ類いなき。思い余り昔の後を尋ねれど、親に背ける子ぞ類いなき。不幸は仏の道でも非常に悪いことにして説かれています。と源氏が言っても、玉鬘は顔を上げようともしなかった。源氏は女の髪をなでながら恨み言を言った。やっと玉鬘は、古き後を尋ねど下になかりけり、この世にかかる親の心は、古き後を尋ねど下になかりけり、この世にかかる親の心は、こう言った。源氏は気恥ずかしい気がして、それ以上の手出しはできなかった。どうこの二人はなっていくのであろう。紫夫人も姫君に託して、やはり物語を集める一人であった。駒物語の絵になっているのを手に取って、上手にできた絵だこと、と言いながら夫人は見ていた。小さい姫君が無邪気な風で昼寝をしているのが、昔の自分のような気がするのであった。こんな子供同士でも悪い関係がすぐにできるじゃありませんか。昔を言えば私などは模範にして良い稀な堅物さだった。と源氏は夫人に言った。その代わりに稀なことも好きであったはずである。姫君の前でこうした男女関係の書かれた小説は読んで聞かせないようにする方がいい。恋をし始めた娘などというものが悪いわけではないが、世間にはこんなことがあるのだと、それを普通のことのように思ってしまわれるのが危険ですからね。こんな周到な注意が実子の姫君には払われているのを、タイの姫君が聞いたら恨むかもしれない。浅はかなある方を模倣したに過ぎないような女は、読んでいましても嫌になります。ウツボ物語の藤原の組の姫君は、重々しくて過失はしそうでない性格ですが、あまりまっすぐな線ばかりで、しまいまで女らしく書かれてないのが悪いと思うのですよ。と夫人が言うと、現実の人でもその通りですよ。風変わりな一本調子で押し通して、いい加減に転校することを知らない人はかわいそうだ。見識のある親が熱心に育てた娘が、ただ子供らしいところにだけ大事がられた跡が見えて、その他は何もできないようなのを見ては、どんな教育をしたのかと親までも軽蔑されるのが気の毒ですよ。何といってもあの親が育ててらしい良いところがあると思われるような娘があれば、親の名誉になるのです。作者の褒めちぎってある女のすること、言うことの中に、思考されることのない小説はダメですよ。一体つまらない人に自分の愛する人は褒めさせたくない。などと言って、源氏は姫君を完全な女性に仕上げることに一生懸命であった。継母が意地悪をする小説も多かったから、 その反対なまま派の良さを見せつける気がして、夫人はそんなものを一切省いて、洗濯に洗濯をした良いものだけを姫君のために写させたり、絵に描かせたりした。